From the conference center at... ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから町立聖徒イエスキリスト教会第188回半期総大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員と役員が世界各地から集い、教会指導者の勧告と教えを受けます。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリン官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、町立聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会土曜午前の部会に皆さんを歓迎します。共に集えるのは素晴らしいことです。世界中でこの大会に参加してくださっている会員と友人の皆さんに私たちの愛とご挨拶をお伝えします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。この大会には教会の中央幹部および中央役員の方々が出席しています。すでにご存知のことと思いますが、月曜日に十二使徒天会会長代理のエム・ラッセル・バラド長老の奥様バーバラ・ボーエン・バラド姉妹が亡くなられたことを追悼の意をもってご報告いたします。彼女は生涯にわたり強さと義の柱であり、何年にもわたって責任を果たす夫の大きな支えとなってこられました。バラドご家族とその他バラド姉妹と親しくしてこられた方々に心からの愛をお伝えするとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。ここ数ヶ月間相次ぐハリケーンや台風、地震、洪水、山火事などの自然災害により被害に遭われた世界各地の方々に心よりお見舞い申し上げます。同時に緊迫した状況の中で支援に携わっている方々、消防士、救助隊、ボランティア、その他この困難な状況に対処してくださっている方々に心からの感謝をお伝えします。私たちは教会として救援活動に参加できることを嬉しく思うとともに、被害に遭われたすべての方々の安全と平安をお祈りしています。この部会の音楽はタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はブライアン・マシアスとリチャード・エリオットです。聖歌隊が開会にあたり導きたまえよを歌いました。これから夜明けだ朝明けだを歌います。開会のお祈りは70人のクレイグ・ A ・カードン長老です。お祈りの後、聖歌隊が心向ければを歌います。
天におられます父なる神様、私たちは頭を垂れ心を謙遜し、あなた様への愛を捧げます。あなた様の御子イエス・キリストの犠牲と祝福に感謝いたします。生ける預言者ネルソン大官長が与えられて、また大官長会と十二使徒天会の指導者に感謝いたします。彼らを支持することができるよう私たちを祝福してください。この素晴らしい機会に集まり、末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会の部会に会員として集まれる機会に感謝いたします。あなた様のメッセージを心で受け止め理解することができますように、どうかあなた様の祝福が私たちにあり、私たちがあなた様の御心を理解し預言者の意思に従うことができますようにお祈りいたします。これらのメッセージを感謝と信仰に持って受け取ることができますよう、実践することができるようお導きください。世界中の人々が義を選び、それによって祝福されますようお祈り申し上げます。必要なこの助けを受けられますように、この福音が世界中に広がり、この制約を新たにする機会が多くの人たちにもたらされますように、世界中に祝福が及びますよう、この福音の救いの祝福が広がりますようお祈り申し上げます。これらのことをこの部会に参加するすべての人たちに感謝し、あなた様の御霊のままに行われるように願い、イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。
これから私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大館長よりお話を聞く特権に預かります。ネルソン大館長の後、十二使徒展開のクインティン・ L ・クック長老がお話しします。その後、中央和解団政会長会長会第二顧問の M ・ジョセフ・ブラフ兄弟からお話を聞きます。その後、七十人のスティーブン・ R ・バンガータ長老がお話しします。ネルソン大館長。
愛する兄弟姉妹の皆さん、教会のこの10月の総大会に再び集まれるのを楽しみにしていました。皆さん一人一人を心から歓迎します。私たちは皆さんの祈りの支えに深く感謝しています。その祈りを感じています。ありがとうございます。6ヶ月前の総大会で受けた勧告に従うために、皆さんが払った多大な努力に感謝しています。世界中のステーク会長が長老定員会を再組織するために必要な啓示を求めました。定員会の兄弟たちは、婦女教会の献身的な姉妹たちとともに、より高く、より神聖な方法で兄弟姉妹にミニスタリングをするために熱心に働いています。家族や隣人、友人に救い主の愛をもたらし、主がされたように仕えるために皆さんが示した善良さと類いまれな努力に、私たちは触発されています。4月の大会以来、ネルソン姉妹と私は四大陸と海の島々の会員を訪問しました。エルサレムからハラレ、ウィニペックからバンコクで、皆さんの偉大な信仰と証の強さを体験しました。数多くの青少年が散乱したイスラエルの集合を助けるために主の青少年の大隊に加わったことに大きな喜びを感じています。青少年の皆さん、ありがとうございます。皆さんが青少年対象のワールドワイドディボーショナルでのおすすめに従い続けることで、残りの私たちが従うべき標準を定めているのです。青少年の皆さんが大きな違いをもたらしています。ここ数年、教会の管理評議会では基本的な次の質問に取り組んできました。福音を簡潔で純粋なままに、また永遠の効力を持つ儀式を神のすべての子供に伝えるにはどうすればよいだろうか。私たち末日聖徒は、教会とは集会所で行われることであり、家庭で行うことがそれを支援するものだと考えるようになってきました。この考え方を改める必要があります。今こそ家庭中心の教会、そして支部やワード、ステークの建物内で行われることがそれを支援するようになる時です。教会が引き続き世界中に広がるにあたり、多くの会員が礼拝堂のない地域や立つ見通しがない地域に住んでいます。ある家族はそのような状況のために自宅で集会を開く必要がありました。母親に自分の家庭での教会に集うのはどうかと尋ねると、こう答えました。大好きです。夫は毎週日曜日にここで聖餐の祝福をすることを覚えているので、家庭での言葉遣いが良くなりました。教会の長期的な目標は、主イエス・キリストと主の贖いに対する信仰を増し、神と誓約を交わして守り、家族を強めて結び固められるように、すべての会員をサポートすることです。今日の複雑な世界において、それは簡単なことではありません。敵対者は信仰と家族への攻撃を凄まじい勢いで増大させています。霊的に生き残るには、対抗手段と先を見越した計画が必要です。 したがって私たちは今、会員と家族をさらに強化するために組織上の調整を行いたいと思います。長年にわたり教会指導者は教義を学び、信仰を強め、個人の礼拝をさらに意義深いものにするために家庭中心で教会が支援する形の計画を通して家族と個人を強める統合化された強化過程に取り組んできました。安息日を聖とする、すなわち喜びの日とし、神への愛の個人的な印とするために数年間行ってきた努力がこれから紹介する調整によって拡大されます。今朝私たちは福音の教えについての家庭と教会の新たなバランスとその関係に関する発表をします。個人の霊的成長に対する責任は各自にあります。また聖文が明らかにしているように、両親は自分の子供に教義を教える主要な責任があります。教会の責任は福音の知識を増し加えるという神が定められた目標において各会員を補佐することです。クインティン・エル・クック長老がこの重要な調整について今から説明します。大官長会と十二使徒定員会の協議会は全員一致でこのメッセージを支持しています。私たちはクック長老が提示する計画と手順を開発するにあたり、主から霊感が与えられたことを感謝してお伝えします。愛する兄弟姉妹の皆さん、神は生きておられます。イエスはキリストであられます。この教会は主の謙遜なしもべの予言と啓示によって導かれています。イエスキリストの御名により証しします。アーメン。
ラッセル・M・ネルソン大官長が今見事に雄弁な説明をした通り、教会の指導者たちは長期にわたって教義を学び、信仰を強め、個人の礼拝をさらに意義深いものにするための家庭中心で教会が支援する形の計画の開発に取り組んできました。そしてネルソン大官長は福音の教えについての家庭と教会の新たなバランスに関する変更を発表したのです。ネルソン大官長の説明したこれらの目的を達成するために、大官長の指示のもと、大官長会と十二使徒定員会の評議会決定に従って、日曜日の集会スケジュールは2019年1月以降以下の通り変更となります。日曜日の集会では60分の聖餐会が毎週開かれます。救い主と聖餐の儀式、霊的なメッセージに焦点を当てた聖餐会です。クラスへの移動時間の後、教会員は週替わりの50分のクラスに出席します。日曜学校は第1日曜日と第3日曜日に開かれます。神権定員会と婦女教会、若い女性の集会は第2日曜日と第4日曜日に開かれます。第5日曜日の集会はビショップの指示下で執り行われます。初等教会はこの同じ50分の間に毎週開かれ、歌の時間とクラスの時間があります。日曜日の集会に関し、教会の専任指導者たちは、大切な教会員の中には日曜日の3時間プログラムが困難と思われる人がいることを長い間承知していました。特に小さい子どものいる親や初等教会の子ども、高齢の会員、新しい改修者などはそうです。しかしこの変更はただの日曜日の集会所スケジュールの短縮ではありません。ネルソン大官長はこれまでの進めに皆さんが忠実に従ってくれた結果、非常に多くの成果があったことに感謝しています。 大官庁と教会の指導者たちは親と子供、青少年、独身者、高齢者、新しい改宗者、宣教師から教えを受けている人たちに教会の支援を受けた、このバランスの取れた家庭中心の取り組みによって福音の喜びをさらに豊かに味わってほしいと願っています。その変更やその他最近行われた変更の目的とそれに伴う祝福には以下のようなものがあります。天の御父と主イエス・キリストに対して深く改心し、お二方を信じる信仰が強くなる、喜びのある福音生活に貢献する教会が支援する家庭中心教化課程によって個人と家族が強くなる、聖餐の儀式を大切にし安息日を尊ぶ、伝道活動を行うことと神殿の儀式と聖約と祝福を受けることにより幕の両側にいる天の御父の子供たちを助ける、この日曜日のスケジュールに従うことで日曜日に家族で過ごす時間、家庭で福音を学ぶ時間、その他個人や家族独自の時間がより取れるようになります。家族の活動を行う夜は月曜日でも別の時でも構いません。そのため指導者はこれまで通り月曜日の夜には教会の集会や活動を入れないでください。しかし家族で過ごす夕べや福音学習、個人や家族の活動の時間は個々の状況に合わせて決めることができます。家庭で行う家族と個人の福音学習は相互調整された教科課程と日曜学校と初等教会で教えられていることと内容が沿っている新しい資料、私に従ってきなさい個人と家族用を使うことによって非常に成果が上がります。1月から教会の日曜学校の青少年クラスと成人クラスでは新約聖書を学びます。新しい家庭学習用の私に従ってきなさい個人と家族用の資料も新約聖書を扱っており、会員が家庭で福音を学びやすくなるように作られています。こんな説明があります。このリソースは教会のすべての個人と家族のためのリソースです。自分で学ぶか家族で学ぶかにかかわらず、福音を学ぶ上で私たちにさらに役立つように作られています。この新しいリソースの概要は毎週のスケジュールに従って組み立てられています。初等教会で教える新しいレッスン、私に従ってきなさいは成人用と同じ毎週のスケジュールに従ったものです。第1、第3日曜日の青少年クラスと成人クラスは調整され、私に従ってきなさいの家庭用リソースを学ぶのに役立つようになります。第2、第4日曜日はこれまで同様、真剣定義会と婦女教会の成人は現代の預言者たちが語っているメッセージに重点を置き、教会の指導者の教えを学びます。若い女性とアロン神権の若い男性は福音のテーマを学びます。新しい家庭学習資料は家族の成分研究と家庭の夕べのためのアイデアを提供しています。各週の概要にある個人と家族のための学習と活動のアイデアが役に立ちます。私に従ってきなさい個人と家族用の資料には、個人と家族、特に子どもの学習を楽しくするイラストも多数入っています。この新しい資料は今年の12月までに各世帯に配布されます。ネルソン大官庁は今年1月に新会員に向けて初めて話して以来、教会員に向けて初めて話して以来、制約の道を歩むことによってイエス・キリストの再臨に備えることを強く進めてきました。世界の状況を見ると、天の御父とイエス・キリストとその贖いに対する個人の改心を深め信仰を強める必要性が高まっていることがわかります。主は現在のこの苦難の時代に教えに教えを加えて私たちを備えてこられました。近年主は以下の主要な問題に対して私たちを導いてこられました。安息日を尊び、過去3年間繰り返し強調されてきている聖なる聖餐の儀式を尊ぶ、強化された長老定員会と婦女教会はビショップの指示の下で教会の目的を達成し、教会員が聖なる聖約を守れるように力を注ぐ、さらに次元が高く清い方法によるミニスタリングを喜びを持って行う、最初から目的を見据えて行うことにより 神殿の制約と家族歴史活動の奉仕を制約の道の有意義な部分とする。今朝発表された変更は今日の課題に対する導きの一例でしかありません。教会の従来の教化課程は日曜日に教会で行うことに重点が置かれていました。うまく教え、クラスの生徒たちに霊的な準備がよくできていれば日曜学校が良くなることを私たちはよく知っています。ありがたいことに教会でしばしばこういう御霊を強く感じて戒心が深まる経験をしています。教会が支援する家庭中心の新しい教化課程によって家族と個人による宗教的な規律の実践と信仰深い行動にさらに強い影響を与える必要があります。私たちは霊的な影響を受けることで永続する深い戒心を家庭で得られることを知っています。若い男性と若い女性にとって聖霊の影響を最もよく受けるのは家庭で聖文研究と祈りをしている時だということが何年も前に研究から分かりました。私たちが目指しているのは信仰と霊性、天の御父と主イエス・キリストに対する戒心を深めることで教会と家庭で行うことのバランスをうまく取ることです。今回の変更、家庭中心と教会支援の部分には柔軟性があります。いつどのように実施するかは個人や家族がそれぞれよく祈って決めます。例えばこれが全ての家族を大きく祝福することになる一方で地元の必要に基づいて考えた場合、若い独身者や一人親、パートメンバーの家族、新会員などは通常の日曜日の礼拝行事の他に福音を信じる者同士集まって交流を楽しんだり、家庭中心の教会の支援を受けたこの資料を一緒に学んで信仰を強めたりすることができるのです。これは希望する人がそれぞれで行います。通常の日曜日の集会の後、集会所に残って人との交わりを楽しみたいという人は世界中にたくさんいます。今回の変更の発表にはそのような素晴らしく実りの多い習慣を妨げるような規定は一切ありません。安息日の備えとして電子メールや携帯メール、ソーシャルメディアのメッセージで平日に情報を送っているワードがすでにいくつもあります。この変更について言えばこの種の情報発信は大いに推奨します。会員はその週の日曜日の集会スケジュールを思い出し、次のクラスの レッスンのテーマについて考えたり、家庭で福音の話題が出たりします。しかも日曜日の成人の集会では教会で学んだことと家庭で学ぶことを結びつける情報が毎週提供されます。生産会とクラスの時間はよく祈って検討し、必ず管理事項よりも霊的な事柄を優先させるようにしてください。例えば発表事項は平日に送る集会へのお誘いメッセージや印刷物で大部分済ませることができます。聖餐会は祈りで始まり祈りで終えるべきですが、2時間目の集会は閉会の祈りだけ必要です。先に述べたようにこの新しい日曜日のスケジュールは2019年1月まで始まりません。これにはいくつか理由があります。最大の理由は2つです。第一に、私に従って来なさい個人と家族用の資料を配布する時間を取るため。第二は、さらに早い時間帯に集会を持つという目標の下で集会所スケジュールの変更を行うための時間をステーク会長とビショップに与えるためです。指導者たちが啓示を求めて祈った結果として、過去何年かにわたって受けた導きは生産会を強化し安息日を尊ぶことであり、親と個人を励まし助けて家庭を霊的な力と信仰の源となる場、喜びと幸せの場所にするということでした。この変更は末日聖徒イエスキリスト教会の会員にとってどんな意味を持つのでしょうか。私たちは会員たちが驚異的な方法で祝福を受けると確信しています。日曜日を教会と家庭で福音を学び教える日にすることができるのです。 個人や家族が家族評議会や家族歴史、ミニスタリング、奉仕、個人の礼拝を行い、楽しい家族のひとときを過ごすのですから、安息日は本当に喜びの日となることでしょう。家庭用の新しい私に従ってきなさいの資料を試してみたステークの会員の家族の例を見てみましょう。機関宣教師である父親のフェルナンドは妻ナンシーと4人の子供がおり、こう報告しています。私に従ってきなさいのプログラムがステークで紹介されたとき、私は歓喜しました。家庭での成分学習の仕方が変わると思ったのです。実際に我が家では学習法が変わり、教会の指導者として他の家庭でも変わったのを見ました。本当の意味で成分についての話し合いが家庭でできました。妻と私は学習したテーマに関する理解が深まりました。福音の知識を豊かにし、信仰と証を強くするのに役立ちました。私は証します。聖文に書かれている原則や教義を一貫性のある効果的な方法で学ぶことによって、ますます堕落していくこの世の中で、信仰と証を強くし、家族に光が注がれるようにするために、主から霊感を受けて作られたプログラムです。世界中のステークでテスト試行したのですが、この新しい私に従ってきなさいの家庭用資料は非常に高い評価を受けました。成分を読んでいた状態から成分を研究する状態に進歩したという報告が多く寄せられています。共通して信仰が強まり、ワードに素晴らしい影響があったという感想でした。この変更が目指すのは、成人と若い世代が永続する深い改心をすることです。個人と家族用の私に従ってきなさいのこの最初のページにはこんな指摘があります。福音を教え学ぶ目的はすべてさらに深く改心し、さらにイエス・キリストのようになることです。これはキリストに頼って自分の心を変えるということです。そのような学習は教室だけでなく、心の中でも家庭でも行われることによって促進されます。日々福音を愛し、福音に従って生きる努力をしなければなりません。真の改心には聖霊の導きが不可欠です。永続する深い改心をすることの最大の目的であり、究極の目的となるのは、ふさわしい状態で制約の道の制約と儀式を受けることです。皆さんが個人や家族と強制的な働きかけなく、この変更について一緒に話し合い、啓示を求めてくれることを私たちは信じています。詳しい情報は大官庁会からの手紙など、今後発表される通知にてお知らせいたします。私は皆さんに明かしします。大官庁会と十二使徒定員会の評議会が神殿で審議し、この変更の実施に向けて愛する預言者が主に啓示を願い求めた後に、強い確信を全員が受けました。ラッセル・ M ・ネルソンは生ける預言者であり大官庁です。本日行われた発表は、この変更を熱烈に支持し聖霊の導きを求める人にとって大きな祝福となるでしょう。私が証しするお二方、天の御父と私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストに私たちは近づくことでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
1981年のことです。父と二人の親友と私の4人でアラスカへ冒険に出かけました。遠くにある湖に着水し、そこから美しい高地に登る予定でした。一人一人が運ぶ荷物を軽くするために、物資をいくつかの箱に詰め、それを発泡スチロールで包み、目印に派手な色のリボンをつけ、飛行機の窓から目標地点にめがけて投げ落としました。到着後箱を探し回りましたが、残念ながら箱は見つかりませんでした。最終的にようやく一つだけ見つかりました。その箱の中には小さなガスコンロが一つと、防水シート、お菓子が少し、そしてハンバーグの素が何袋かありましたが、ひき肉はありませんでした。通信する手段がなかったばかりか、迎えが来るのは1週間後の予定でした。私はこの経験から2つの大切な教訓を学びました。1つ目は、窓から食料を投げ落としてはならないということ。2つ目は、私たちは困難に直面するということです。往々にして私たちは困難に直面すると、 どうして自分がと考えます。ですがそうしたからといって決して困難が取り去られるわけではありません。主は問題を克服することを求めておられますし、これらのことは全て私たちに経験を与え、私たちの益となるであろうと言われています。主は私たちに難しいことをお求めになることがありますが、自分自身や他の人の選択を通して困難に直面する場合もあります。ニーファイはこの両方を経験しています。リーハイは息子たちに金盤を手に入れてくるように伝えたときにこのように言いました。あなたの兄たちは私の求めていることが難しいと言ってつぶやいている。しかし私が彼らにそれを求めたのでは決してない。それは主の命令なのだ。またニーファイの兄たちが自分たちの選択の自由を使ってニーファイを束縛したこともありました。彼らは非常に憤り、私を捕まえて縄で縛った。命を奪おうとしたのである。ヨセフ・スミスもリバティの監獄で困難に直面しました。助けられる見通しもなく絶望のうちに叫びました。お神よ、あなたはどこにおられるのですか。ヨセフのように感じたことのある人も多くいるでしょう。誰でも難しいことに直面します。愛する人の死、離婚、子供が道を離れること、病気、信仰の試し、失業、またその他の問題もあります。ニール・A・マックスウェル長老の言葉は私を永遠に変えました。長老は白血病と戦っていた時に次のように言いました。私が深く思索を巡らせていた時、次のような教えに満ちた確信を与える言葉が私の心に浮かんできたのです。民を教えるあなたの言葉に重みがあるように、私はあなたを白血病にしたのです。彼はさらにその経験を通じていた祝福について次のように言いました。永遠という偉大な現実に対する観点を持ち、永遠というものを垣間見ることで、次の100メートルがどれほど困難だとしても前進していくことができるのです。そのような観点を持って歩み続け、難しいことを克服するために2つのことを提案します。難しいことに直面するときには、第一に人を許すこと、第二に私たち自身を天父に委ねることです。私たちの困難の原因を作ったと思われる人々を許し、神の御心と和解することは時に難しいことです。それが家族や親友、自分自身が原因の場合は特に心が痛みます。私が若いビショップだった頃、ステーク会長のクック兄弟のお話から許しについて学びました。彼はこのように話しました。1970年代のことですが、私は何人かの仲間と一緒に授業を起こしました。法律に沿わないことは一切なかったのですが、私たちの至らなさと当時の経済的な不評の煽りを受けて授業は失敗しました。投資者の一部がその損失の補填のために訴訟を起こしました。そして彼らの弁護士が私のワードのビショップリックの一員だったのです。私を糾弾しようとしていると考えられる人物を支持することは非常に難しいことでした。私は彼に対して怒りを増幅させ、自分を敵として考えるようになりました。5年の法廷闘争の後、私たちは住宅を含むあらゆるものを失いました。2002年に妻と私は、私が顧問として奉仕しているステーク会長会が再組織されることを知りました。その解任の前に私と一緒に旅行に出かけた時に、妻はもし私が新しいステーク会長に召されたら誰を顧問として選ぶつもりか尋ねました。私は話をしたくありませんでしたが、妻は諦めません。最終的に一人の名前が浮かびました。妻は20年前の苦難の原因となったあの弁護士の名前を挙げました。この時彼こそもう一人の顧問になる人物だという御霊の確信がもたらされましたが、私は彼を許すことができるか分かりませんでした。実際にステーク会長の召しが伝えられた時、顧問を選ぶために1時間の猶予を与えられました。私は涙を浮かべ、主がすでにその啓示をくださっていることを伝えました。自分の敵だと考えていた人物の名前を告げた時、私は長い間抱えていた怒りや憎しみ、それは全てのものを失いました。その瞬間、私はキリストの食材からもたらされる平安を学んだのです。言い換えれば、私のステーク会長は心から彼を許したのです。私はステーク会長と2人の顧問が愛し合っていたことを知っていました。私も彼らのようになりたいと思いました。何年も前、アラスカで不運な出来事に遭遇した時、自分に与えられた環境を他人のせいにしても何の解決にもならないことを学びました。しかしながら、私たちが疲労し、食べ物もなく体調を崩し、ひどい嵐の中でたった1枚の防水シートしかなかった時に、私は神には何でもできないことはないということを学びました。若い皆さん、神は皆さんに難しいことをするよう求められます。14歳のある若い女性がバスケットボールのクラブに参加していました。彼女の夢は高校のバスケットボールのチームで選手になることでした。 そんなある日、彼女は両親がグアテマラで伝道部を管理するよう召されたことを知りました。現地で学校に行って知ったのですが、彼女が話せないスペイン語での授業もいくつかありました。また学校には女子のための運動部はありませんでした。彼女はセキュリティの非常に厳しい建物に住んでいました。一番都合の悪いことは、安全上の理由で一人で外出することができなかったことでした。両親は彼女が何ヶ月も毎晩泣き明かしていることを知っていました。二人はそのことで心を痛め、ついに娘を祖母のもとに送り返して、そこで高校に通わせる決意をしました。妻がそのことを伝えるために娘の部屋に入ると、娘がモルモン書を広げてひざまずいて祈っている姿が目に入りました。御霊が妻に、彼女は大丈夫ですとささやき、妻は静かに部屋を出ました。それ以来、泣き明かす娘の声を聞いたことがありません。娘は固い決意としての助けによって以後大きく過ごしました。伝道が終わるとするとき、娘に専任宣教師になるつもりがあるかどうか尋ねました。娘は、そのつもりはないわ、もう十分に奉仕したからと言いました。私はそれでもいいと思いました。しかしそれからおよそ半年後のある晩、御霊に、私はあなたの娘を伝道に召したという思いを告げられました。私の反応は、天のお父様、娘はこれまで十分に奉仕してきましたというものでしたが、すぐに御霊によって思いを閉ざされ、娘が宣教師として奉仕することを主が求めていると理解しました。まもなく娘を昼食に誘いました。テーブルの向こう側に座る娘にこう言いました。どうして今日こうして誘ったか分かるかい？娘は答えました。分かるわパパ。私が伝道に出ないといけないことを知っているので、行きたくはないけど行くつもりよ。娘は自分の意思を天のお父様に委ね、心と精力と思いを尽くして使いました。ネルソン大館長は、全世界の聖書に向けたデボーションで難しいことを求めました。皆さんへの勧めは、世の中から際立ち異なったものになることです。そのために主は皆さんに、外見、言葉、行い、服装においてもイエス・キリストの真の弟子となることを求めておられます。それは難しいことかもしれませんが、皆さんなら喜びを持ってそれができると知っています。人が存在するのは喜びを得るためであるということを忘れないでください。リーハイは困難に遭遇しながら喜びを見出しました。アルマがアモナイハの民のために悲しみに打ちひかれていた時のことを思い出してください。天使が言いました。アルマよ、あなたは幸いである。頭を上げて喜びなさい。あなたは忠実に神の戒めを守ってきたからである。アルマは真理を学びました。私たちは戒めを守るときに常に喜ぶことができるのです。司令官モロデの時代は戦争や問題がたくさんありました。それでも当時以上に幸せな民はかつて一度もなかったことを忘れないでください。救い主自身も困難に遭遇されました。世の人々はこの方を取るに足りないものと判断する。それで彼らはこの方は打ち打つが、その方はそれにも耐えられる。まことに彼らはその方に唾を吐きかけるが、その方はそれにも耐えられる。それはこの方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。その愛のゆえにイエス・キリストは贖罪を行われました。それは主はこう言っておられます。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。キリストのゆえに私たちも世に勝つことができます。難しいことに直面するときに頭を上げて喜ぶことができますように。この神聖な機会に救い主が生きておられ、ご自身の教会を導いておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちはシオンの親として、子どもたちに宿るイエス・キリストの福音の喜びや光、真理に対する情熱と決意を呼び覚ますという神聖な責任があります。子どもたちを育てる上で、家庭の中で伝統を築き、家族関係の中でコミュニケーションと振る舞いの規範を確立します。そうすると、築かれた伝統によって強く揺るぎない善の特質が子どもに植え付けられ、人生の試練に立ち向かうための強さで彼らを満たすのです。長年の間、私たちの家族はユタ州北東部にあるユインタ山地で毎年キャンプを楽しんできました。32キロ以上に及ぶ岩だらけの砂利道を走り、渓谷の壁がそびえ立ち、冷たく澄んだ水が流れる美しい緑の渓谷に着きます。毎年子どもたちや孫たちが心の内にある福音の教義と実践の価値を再確認できるようにと期待を込め、 スーザンと私は6人の息子とその家族にキリストを中心とした家庭のもといとなる重要な要素をテーマに短いメッセージを用意するよう頼みます。そして人目につかない場所で家族のディボーショナルをし、それぞれがメッセージを伝えます。今年は孫たちが石に自分たちのメッセージのテーマを書き、幸せな生活が確立される確かな土台を表すために、それらの石を一つずつ隣り合わせに埋めました。イエス・キリストがそのもといの住石であるという普遍で永遠の真理が彼らの6つのメッセージに織り込まれていました。イザヤの言葉にはこうあります。それゆえ主なる神はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を据えてもといとした。これは試みを経た石、固く据えたたっとい隅の石である。イエス・キリストはシオンのもといにおけるたっとい隅の石です。主はジョセフ・スミスに次のことを明らかにされました。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。家庭で築く伝統から学ぶ教訓は小さな簡単なものかもしれませんが、今日の世界でますます重要になってきています。子どもたちの人生で一つの大いなる技をなす小さな簡単なことにはどのようなものがあるでしょうか。ネルソン大官庁はカナダで大勢の人に向けて語り、子どもたちを教えるという親の神聖な責任についてはっきりと思い出させてくれました。挙げられた重要な責任の中でネルソン大官庁は、生産を取る理由、制約の子として生まれたことの意義、祝福師の祝福に備え受けることの重要性を子どもたちに教え理解させることに対する親の役割、そして家族の成分学習をリードするという親の役割を強調しました。これらのことを行うことで家庭を信仰を実践する聖女とするように促しました。モルモン書でエノスは、彼の父が父の言葉で、また主の訓導と訓戒によって教えてくれた模範に対して抱いた感謝の思いをこのように記録しています。エノスは感情を込めてこう叫びました。神の皆が褒めたたえられるように。35年以上にわたる結婚生活で私たちの家庭で培われた小さな簡単な伝統を私は大切に思っています。多くは些細なものですが意義のあるものです。例えば、私が夜家を留守にしているときは、家にいる長男が頼まれなくてもその役割を引き受け、家族の成分献経と祈りをリードしてくれると知っていること。家を出るときや電話を切るときには必ず愛しているということもまた私たちの伝統です。私たちの生活は時間を確保して息子たち一人一人と定期的に個人面接を持つことで祝福されてきました。ある面接で私は伝道に出ることに対する息子の意思と備えについて尋ねました。少し言葉を交わした後、息子が黙り込み、それから身を乗り出して感慨深げに言いました。お父さん、僕が小さかった頃父親の面接を始めたのを覚えてる？私は覚えているよと答えました。すると息子は言いました。あの時僕は伝道に出ると約束して、お父さんは年を取ったら夫婦で伝道に出ると約束したよね。それからまたしばらく黙り込んだ後、お父さんたち何か伝道に出られないような問題があるの？何か僕に助けられることある？祈り、聖文を読むこと、家庭の夕べ、教会の集会に出席することを含む健全な家族の伝統を続けることは小さな簡単なことのことのように思えますが、それは愛と尊敬、一致と平穏をもたらします。これらの取り組みに伴う御霊により、子どもたちは現代のこの世的な文化に深く染み込んだ悪の矢から守られます。ヒラマンが息子に与えた賢い助言が思い起こされます。 我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の恩子であるキリストである贖い主の岩の上に基を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならばあなたたちは堅固な元井であるその岩の上に建てられており、人はその元井の上に築くならば頼れることはありえないからである。若いビショップとして奉仕していた時、ある年配の男性が私に会いたいと尋ねてきました。彼は青少年の頃、教会と両親の義にかなった伝統から離れていったこと、この世がもたらす一時的な喜びの中で持続する幸福を虚しく探し求めながら経験した心痛をこと細かく説明してくれました。人生の晩期に差し掛かった今、優しくも時折悩ませるような神の御霊のささやきが、幼かった頃に受けた教訓や習慣、気持ち、霊的な平穏を取り戻すよう導いたのです。彼は両親の伝統に感謝を表し、皆が褒めたたえられるようにというエノスの宣言を現代の言葉に変えて繰り返しました。私はこの福音に戻ってきた愛する男性のように、一時教会を離れた神の子供の多くが青少年の頃の教えと習慣に戻ってくるのを繰り返し見てきました。そのような時に、こうその行くべき道に従って教えよ、そうすれば年老いてもそれを離れることがないという親に強く訴える箴言の著者の知恵を目の当たりにします。どの親も子育ての過程で落胆することもあれば、さまざまな度合いの判断と力を示す瞬間に直面します。しかし親が率直に愛を持って子どもたちを教え、できることをすべて行うことによって信仰を働かせるときに、彼らは子どもたちの心と思いにまかれた種が根を張るという大きな希望を得ることができます。モーセは教え続けることの根本的な必要性をよく理解していて、こう助言しました。努めてこれらの言葉をあなたの子らに教え、あなたが家に座しているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これについて語らなければならない。家族の祈りのときには子どもたちのそばにひざまずき、意義深い家族の成分学習を行えるよう取り組むことで彼らのことを気にかけ、家庭の夕べに共に参加するときに忍耐と愛を持って見守り、個人の祈りを天に捧げるときにひざまずいて彼らのために心を痛めます。私たちがまく種が子どもたちの心と思いに根を張ることを、私たちはどれほど絶望していることでしょう。聖文を読み、家庭の夕べを行い、ミューチャルやその他の教会の集会に行くよう子どもたちを助けるとき、私たちの教えることを子どもたちが受け入れたかどうかは大きな留意点ではありません。彼らが活動の重要性をその時点で理解しているかどうかが問題なのではなく、私たちが親として主の勧告に熱心に従って生活し、教え、進め、イエス・キリストの福音をもといとする期待を示すことを通して十分に信仰を働かせているかどうかということが問題なのです。これは信仰に基づいた努力です。いつの日か青少年の頃にまかれた種が根を張り、芽を出し、成長することを信じるのです。私たちが話すこと、説教すること、教えることこそが将来私たちに起こることを決定づけます。キリストの教義を教える健全な伝統を確立するとき、私たちが伝えるメッセージが真実であることを聖なる御霊が明かしし、その過程において払うあらゆる努力によって子どもたちの心の奥底にまかれた福音の種が養われるのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
これから聖歌隊と
全員で立って山の上にを歌います。歌の後、十二使徒天会のロナルド・ A ・ラズバンド長老、デビッド・ A ・ベドナー長老よりお話を聞きます。
This is the 188th
マチチセイトイエスキリスト教会第188回半期総大会をお届けしています。私も先ほどのネルソン大官庁とクック長老の十二使徒天会にある調和と一致についてのメッセージに私の証を付け加えます。一連の啓示に基づく発表は主の御旨と心で御心であり、必ずや個人と家族、そして町立聖徒イエスキリスト教会をこれから何世代にもわたって祝福し強めるものであることを知っています。数年前、結婚している私たちの若い娘とその夫がラズバンド姉妹と私に非常に重要で人生に大きな影響のある質問をしてきました。それは、私たちの住んでいる世界は邪悪と恐れに満ちているように思えるのに、それでも子供を設けることは安全で賢明なことなの？という疑問です。さて、これは母親また父親として結婚した愛する子どもたちと一緒に考えるべき大切な質問でした。2人の声から恐れが聞き取れましたし、心の中にある恐れが感じ取れました。2人に対する私たちの答えは断固として、もちろん問題ないどころかとても大切なことだよというものでした。そして基本的な福音の教え、私たちの心からの思いと人生の経験を分かち合いました。恐れは目新しいことではありません。ガリラヤの海へ漕ぎ出したイエス・キリストの弟子たちも夜の闇の中で突風や波を恐れました。現代の主の弟子たちとして私たちにも恐れがあります。教会のシングルアダルトたちは結婚などの決断を下すことに恐れを抱いています。私たちの子供のように、 若い夫婦は邪悪が増大するようになって子供を設けることに恐れを抱いています。宣教師たちは特に知らない人たちに話しかけることなど多くのことを恐れます。未亡人は一人で人生を歩まなければならないことに恐れを抱きます。10代の若者は人から受け入れられてもらえないことに恐れを抱いたり、小学生は学校の初日に恐れを抱き、大学生はテストが返されることに恐れを抱きます。私たちは失敗や拒否、失意や未知のことに恐れを抱きます。住んでいる土地や生活を脅かすハリケーンや地震や火災に恐れを抱きます。選ばれないことに恐れを抱いたり、反対に選ばれることに恐れを抱くこともあります。自分のふさわしさが足りないことに恐れを抱きます。主の祝福を受けることができないのではと恐れを抱きます。変化を恐れ、その恐れがさらに大きな恐怖心に変わることもあります。これで全ての恐れを網羅したでしょうか。いにしえの時代から恐れは神の子供たちの視点を制限してきました。私は以前から列王記下にあるエリシャの記録がとても好きです。シリアの王は大軍を派遣し、その軍勢は世のうちに来てその町を囲みました。彼らの狙いは預言者エリシャを捕らえて殺すことにありました。こう記されています。神の人の召使いが朝早く起きて出てみると、軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたので、その若者はエリシャに言った。ああ我が主よ、私たちはどうしましょうか。これは恐れから発した言葉でした。エリシャは言った、恐れることはない、我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。しかしエリシャはそこで終わりにはしませんでした。そしてエリシャが祈って、主よどうぞ彼の目を開いて見せてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼が見ると火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあった。私たちの恐れを除くために、また心配の種をもみ消すために、火の戦車が送られてくることはないかもしれません。しかしここでの教えは明白です。主が私たちと共におられ、私たちのことを心に留め、主にのみ可能な方法で私たちに祝福を注いでおられるのです。私たちの思いをイエス・キリストとその贖いの犠牲に集中させるために必要な強さと啓示を祈りを通していただくことができます。主は私たちが時には恐れを感じることがあるとご存知でした。私も皆さんもそのような場面に遭遇したことがあります。だからこそ聖典は次のような主の勧告に満ちているのです。元気を出しなさい、恐れてはならない、あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい、疑ってはならない、恐れてはならない、小さい群れよ恐れてはならない。私はこの小さい群れという優しい言葉が大好きです。この教会は世の中が影響力を図る方法においては少人数かもしれません。しかし私たちが霊の目を開きさえすれば、我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのです。私たちの愛する羊飼いであるイエス・キリストは次のように続けています。この世と地獄をあなた方に対して連合させなさい。あなた方が私の岩の上に立てられるならばそれらは打ち勝つことができないからである。では恐れはどのようにして退けることができるでしょうか。あの若者について言えば、彼は神の預言者でエリシャの隣に立っていました。私たちも同じ約束が与えられています。ネルソン大官庁の話に耳を傾け、その勧告を聞くとき、私たちは神の預言者と共に立っているのです。ジョセフ・スミスの言葉を思い出してください。そして今、子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち子羊は生きておられる。イエス・キリストは生きておられます。私たちが持つイエス・キリストとその福音に対する愛は恐れを退けます。私たちのいつも御子の御霊を受けたいという望みは恐れを払拭し、この死すべき世にあってより永遠を見る目を養わせてくれます。ネルソン大監視は次のように警告しました。導き、支持し、慰める、変わることのない精霊の影響力がなければ、これから先霊的に生き残ることはできなくなるでしょうと。主は全地を覆い、 多くの人々の心をかたくなにする災難について次のように言われました。私の弟子たちは聖なる場所に立ち動かされない。そして次のような厳かな言葉が続きます。心配することはない。これらすべてのことが起こるとき、あなた方は与えられた約束が果たされることが分かるからである。聖なる場所に立つこと、心配しないこと、約束が果たされることについて、私たちの抱く恐れに関連づけながら一つずつ見ていきましょう。最初に聖なる場所に立つことです。私たちが義にかなった家庭、奉献された礼拝堂、聖別された神殿といった聖なる場所に立つとき、主の御霊が共にあることを実感します。私たちを悩ます疑問に対する答えを見つけたり、平安を見出し、疑問を脇に置いておくことができます。それが御霊の働きです。地上における神の王国であるこれら神聖な場所にいるためには、敬虔さや人々に対する敬意、福音に従って生きるよう最善を尽くす自分、そして私たちの恐れを取り除き、食材を通じてイエス・キリストの癒しの力をいただきたいという望みが求められます。こうした神の聖なる場所において、また神の子供たちの心の中には恐れが入る余地はありません。なぜでしょうか。愛があるからです。神は私たちをいつも愛してくださり、私たちも神を愛しています。神を愛する私たちの思いはあらゆる恐れを取り除きます。そして神の愛は聖なる場所に満ちています。考えてみてください。私たちが主に従う決意をためらったり、永遠の命へと導く道から迷い出たり、主の聖なる計画における自分の重要性に疑問を抱いたり、疑ったり、あるいは恐れに心を許したりして、その恐れの仲間である失意や怒り、不満や失望が扉を開けるのを許してしまえば、御霊は退き去り、私たちは主から離れた状態に置かれます。それがどのような状況か分かっていたら、そんな場所にはいたくないということが分かるでしょう。反対に、聖なる場所に立っていると神の愛を感じ、完全な愛によりあらゆる恐れが取り除かれます。では次は、心配することはないという約束です。邪悪や混乱がどれほど地を満たそうとも、私たちにはイエス・キリストに日々忠誠を尽くすことによって、人知では到底計り知ることのできない神の平安が約束されています。そしてキリストがあらゆる力と栄光とをまとって降臨されるとき、悪や反逆、不正は終わりを告げるのです。はるか昔、使徒パウロは私たちの時代について予言し、若きテモテに向かってこう言いました。このことは知っておかなければならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、恩を知らぬ者、神聖を汚す者、神よりも快楽を愛する者となる。幕の両側にいる我々と共にいる者、そして心と精力と思いと力とを尽くして主を愛する者は、彼らと共にいる者よりも多いことを忘れないでください。私たちが積極的に主とその方法に信頼を置き、主の御業に携わるなら、世界の動向に恐れを抱いたり、心を騒がせたりすることもありません。皆さんにお願いします。どうか世の影響力や圧力を相手にせず、日々の生活の中で冷静を求めてください。主が愛しておられることを愛してください。それには主の戒め、主の聖なる見合い、主と交わした神聖な誓約、安息日の生産、祈りによる交わりなどが、主との交わりなどが含まれます。そうすれば心配することはなくなるでしょう。最後に、主とその約束を信頼することについてお伝えします。私は主の約束が皆果たされることを知っています。この聖なる集会で皆さんの前に私が立っていることと同じくらい確かにそれを知っています。主はこう啓示されました。賢くて真理を受け入れ、自分の導き手として聖なる御霊を受け、そして欺かれなかったもの、すなわち誠に私はあなた方に言うが、彼らは切り倒されて火の中に投げ込まれることなく、その日には耐えるであろうと。だからこそ、現在の混乱、大きくて広々とした建物の中の人々、裏表のない努力や主イエスキリストに対する献身的な働きを嘲笑う人々に 悩まされる必要はないのです。楽観主義や勇気、そして慈愛も不安や動揺した気持ちを負った心から生まれるものではありません。将来を楽観的に見るネルソン大艦長は私たちにこう言いました。真理を攻撃する無数の声や人の 哲学をふるいにかけたいと思うなら、啓示を受けられるようにならなければなりません。個人の啓示を受けるために私たちは福音に従っていき、忠実さと冷静を自分自身や周りの人々が養えるようにすることに優先順位を置かなければなりません。スペンサー・ダブル・キンボールは私が若い頃の預言者の一人でした。私が使徒として召された後、ここ数年、1943年10月の総大会で語られた彼の最初の説教に私は平安を見出してきました。長老は自分の召しに圧倒されていました。私はその気持ちがわかります。キンボル長老はこう言いました。私は長い時間を瞑想と祈り、断食と祈りに費やしてきました。私の心の中に2つの対立する思いが湧き上がっていました。声のように聞こえてきました。あなたにはそんな仕事はできない、あなたはふさわしくないし能力もない。すると決まって次のような思いがそれを制するのです。あなたは与えられた仕事をしなければならない。あなたは能力のあるもの、ふさわしいもの、資格あるものとならなければならない。そしてその戦いは激しさを増していったのです。私はこの偉大な教会の第12代大艦長となった使徒の真心からの証しに励まされています。キンボル長老は恐れを捨てて与えられた仕事をし、自分自身を能力のあるもの、ふさわしいもの、資格あるものとするために強さを求めて主に頼らなければならないことを認識していました。私たちにもそれができます。戦いは激しさを増しますが、私たちは主の御霊を受けて立ち向かいます。心配することはありません。主と共に立ち、主の原則や主の永遠の計画に従っていくときに、私たちは聖なる地に立っているのです。さて、何年か前に真剣に思い巡らし、恐れの混じった質問をしたあの娘と義理の息子はどうなったでしょうか。二人はあの晩、私たちとの会話の内容を深く考え、二人で祈り断食をし、自分たちなりの結論を導き出しました。二人にとっても、また祖父母にあたる私たちにとっても幸せで喜ばしいことに、今では7人の可愛らしい子どもたちに恵まれ、信仰と愛を抱き歩んでいっています。兄弟姉妹の皆さん、勇気を出しましょう。確かに私たちは苦難の時代に生きています。しかし制約の道に止まる限り、恐れる必要はないのです。そうするときに、私たちが住む今の時代に対して、また立ちふさがる問題に対して心を悩ませることがないように皆さんを祝福します。皆さんが聖なる場所に立ち、動かされないことを選べるように祝福します。主が生きておられること、また私たちを見守り、気にかけ、そばに立っておられるというイエス・キリストの約束を信じることができるよう祝福します。主であり救いにしてあられるイエス・キリストの御名により、アーメン。
ロープは私たちにとって馴染みのある欠かすことのできない道具で、互いに寄り合わさった、あるいは編み込まれた布地、植物、針金、その他の素材の束からできています。興味深いことに、ごく普通の素材がより合わさることで非常に頑丈なものとなります。このようにありふれた素材を効果的に結び合わせることで、非常に優れた道具を生み出すことができるのです。それぞれに寄り合わさった束によってロープが強固なものとなっているように、私たちが天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめるようにとのパウロの勧告を心に留めるなら、イエス・キリストの福音によって真理を見通す目が最大限に開かれ、最も豊かな祝福を得ることができます。 重要な点はこの力強い真理の集合体が主イエス・キリストを中心としていることです。主こそが道であり真理であり命だからです。キリストにあって一つに着せしめるというこの原則が回復された福音を日々の生活で学び実践することと実際にどう関連しているのか考える上で聖霊が私たちを教え導いてくださるように祈ります。私たちは回復されたイエス・キリストの教会において際立った啓示あふれる時に生きています。今日発表された歴史的な調整事項は一つの包括的な目的に基づいています。すなわち天の御父とその計画、また御子イエス・キリストとその贖罪に対する信仰を強めるということです。日曜日の集会が単に短くなったのではなく、これからは個人家族がその時間を使い家庭や教会においてさらに安息日を喜びとする機会と責任が増えたということなのです。今年の4月、神権定員会の組織構造は単に変更されたわけではありません。むしろより高くより神聖な方法を持って兄弟姉妹にミニスタリングするということが強調強化されたのです。ロープの編み込まれた束が強固で耐久性の高い道具を生み出すように、相互に関連するこうした動きは全て救い主の回復された教会の焦点とリソース、技を教会の基本的な使命によりよく沿わせるための一致した取り組みの一環です。そして教会の使命とは神の子供たちに救いと勝栄をもたらす技において助けてになるということです。発表された事柄の物理的な側面に焦点を当てることのないようにお願いします。手順に関する詳細が、こうした変更が現在行われている霊的な理由の全体を曇らせるようであってはなりません。私たちが望んでいるのは御父の計画と救い主の贖いの使命に対する信仰がこの地上で増し加えられ、神の永遠の契約が確立されることです。私たちが抱く唯一の目的は主に対する継続的な改心を手助けすること、また兄弟姉妹をさらに完全に愛し彼らにより効果的に使えるよくより効果的に使えることなのです。教会員である私たちは時折学習すべき個人的なテーマや果たすべき事項を連ねた非常に長いチェックリストを作成することで生活において福音を区切り引き離して実践していることがあります。しかしそのような取り組みが私たちのビジョンを狭めてしまう可能性があります。パリサイ人のごとくチェックリストにしがみつくことは主に近づく上で妨げとなり得るため注意しなければなりません。私たちの心を神に従わせ、私たちの顔に神の面影を受けることからもたらされる決意と清め、幸福と喜び、継続的な改心と守りは霊的な事柄を単にこなしチェックをつけることからは得られません。むしろ私たちを変え祝福する救い主の福音の力はその教義と原則、実践することとの関連性を識別し応用することから生じるのです。私たちが括弧として主に心を向け、ことごとくキリストにあって一つに着せしめるときに初めて福音の真理は相乗効果を生み出し、私たちは神の望んでおられるような人物となり、最後まで勇敢に耐え忍ぶことが可能となります。イエス・キリストの福音は組み合わされ織り合わさった真理の壮大なタペストリーです。明らかにされた福音の真理を学び関連づけるなら、生活において主の御手を見ることのできる目、主の声を聞くことのできる耳を通して尊い観点が与えられ、霊的な能力が増し加えられるという祝福を受けます。キリストにあって一つに着せしめるという原則は、これまでのチェックリストを一貫し包括的で完全なものに変える上で助けとなります。私がお勧めしていることについて教義的な例と教会での例を挙げましょう。例1、 信仰箇条第4条はことごとくキリストにあって一つに着せしめることについて説明する上で最も有効なものの一つです。すなわち私たちは福音の第一の原則と儀式とは、第一に主イエス・キリストを信じる信仰、第二に悔い改め、第三に罪の許しのために水に沈めるバプテスマ、第四に聖霊の賜物を受けるための安守であることを信じるということです。真の信仰は主イエス・キリスト、すなわち神聖な御父の独り子としての役割、また主が果たされた贖いの使命に中心を据えたものです。キリストは律法の目的を達せられた。そしてキリストを信じるすべてのものをご自分に属するものと主張しておられる。またキリストを信じる者は一節の良いものを固く守るので、キリストは人の子らを弁護してくださるとあります。キリストを信じる信仰を働かせるとは、私たちの救い主としての主の御名とその約束を信じ信頼を置くことです。救い主に信頼を寄せるなら、私たちはまずおのずと悔い改めに導かれ、悪を退けるようになります。主に対する信仰を働かせるにつれ、心は当然ながら主に向かい、私たちは主のもとへ行き主に頼るようになるのです。このように悔い改めとは、私たちが自分では果たせないことを贖い主が追ってくださると信じ、贖い主に頼ることです。私たちは皆人を救う力を備えておられるこのお方の功徳にひたすら頼らなければなりません。聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みによってのみ、私たちはキリストにあって新しく作られたものとなることができ、最終的に神の身元に戻り、そこに住むことができるからです。罪の許しのために水に沈めるバプテスマの儀式では、私たちが主を信じ、主に頼り、主に従うことが求められます。ニーファイは次のように宣言しました。もしあなた方が十分に固い決意を持って御子に従い、神の前に対して偽善と欺きを行うことなく誠意を持って行動し、罪を悔い改め、バプテスマによって誠にあなた方の主であり救い主であるお方に従い、主の言葉の通りに水に入り、バプテスマを受けることによってキリストの名を喜んで受けることを御父に証明するならば、見よ、その時あなた方は聖霊を受ける。すなわちその時、火と聖霊によるバプテスマを受ける。聖霊の賜物のための安守の儀式において、私たちは主を信じ、主に頼り、従い、また主の聖なる御霊の助けを受けて、主にあって力強く進むことが求められます。ニーファイが述べたように、このことから人は生ける神の御子の模範に倣って最後まで耐え忍ばなければ救われないことがわかるのです。信仰箇条第4条は、回復された福音の基本的な原則と儀式を単に明らかにするだけではありません。それどころか、この霊感に満ちた言葉は全てのものをキリストにあって一つに着せしめるものです。すなわち主を信じ、主に頼り、主に従い、主に似たものとなるべく、主と共に力強く進むことなのです。2つ目の例では、教会のプログラムや取り組みの全てがいかにしてキリストにあって一つに着せしめられるかを説明したいと思います。多くの例が考えられますが、選んだいくつかのものだけを取り上げます。1978年、スペンサー・W・キンボール大館長は教会員に対し、世界中に堅固なシオンを築くよう指示しました。生徒たちに向けて、母国にとどまり神の家族を集め、彼らに主の道を教えることによって確固としたステークを築くよう勧告したのです。キンボール大館長はさらに、より多くの神殿が建てられることについて述べ、世界のどこにいようと祝福が注がれることを約束しました。ステークの数が増えるにつれ、会員の家庭は家族が愛し合い、人生を豊かなものとし、互いへの愛、支え、感謝と励ましを感じられる場として、さらに多くを求められるようになりました。 その結果として1980年日曜日の集会は3時間プログラムに統合され、福音を学び実践し教える上での個人と家族の責任が再度強調されることとなったのです。家族と家庭に重点を置くことについては、1995年ゴードン・B・ヒンクレー大官庁により発表された家族世界への宣言において再び確認されました。1998年4月ヒンクレー大官庁はさらに多くの小規模神殿の建設を発表し、それにより世界中に住む末日生徒の個人や家族にとって主の宮の神聖な儀式がさらに身近なものになったのです。こうした霊的な成長と発展に関わるさらなる機会は、2001年永代教育基金の導入を通して物質的自立の度合いが高められたことにより保管されました。トーマス・S・モンソン大官庁はその在任期間において救助に向かうよう生徒たちに繰り返し進め、神が定められた教会が果たすべき責任の一つとして貧しい人や助けを必要とする人を世話することについて強調しました。物質的な備えについても引き続き重点が置かれ、2012年には自立支援サービスが動き始めます。過去数年にわたり家庭と教会において安息日を喜びの日とすることについての重要な原則が強調され強められてきました。このように総大会の本部会で発表された日曜日の集会スケジュールに関して私たちは備えられていたのです。また6ヶ月前、より高く神聖な方法を持ってミニスタリングできるようメリキゼデク神権定員会が強められ、補助組織とより効果的に一致して働くことができるようになりました。兄弟姉妹の皆さん、数十年にわたってこうした動きが起こった順序やタイミングは、私たちが一つの一致した包括的な技を見据える上で助けになるものだと信じています。独立した別個の単なる一連の取り組みではないのです。儀式や教え、プログラムを通して、また家庭を中心とした教会が支援する取り組みに参加することを通して、個人と家族が霊的に進歩するという過程を神は明らかにしておられる。教会の組織とプログラムは個人と家族に祝福をもたらすために存在するのであって、これら自体が目的ではないとあります。私たちが主の技を一つの偉大な世界規模の技として認識できるようにと祈ります。これまで以上に家庭を中心とし、教会が支援を行う形で進んでいくのです。私は主が神の王国に関する多くの偉大で重要なことを明らかにしておられ、またこの後も明らかにしてくださることを知っていると明かします。より合わさった、あるいは編み込まれた素材の束によってロープの強さが生み出される点から私のメッセージを始めました。同じように、全てのものをキリストにあって一つに着せしめようと努めるなら、私たちの持つ観点や決意、力が深められ、それは回復された福音を学び実践することへとつながるとお約束します。永遠に関わる全ての機会や祝福は主イエス・キリストに始まり、主によって可能となり、目的を生み、主を通して永遠に続くのです。アルマが証しした通りです。人が救われるのはただキリストにより、キリストを通じてだけであり、決して他の方法や手段はない。見よ、キリストは世の光であり、世の命であり、光であられる。私は喜びをもって永遠の御父の神聖と実在について、またその愛する御子イエス・キリストについて証を述べます。救い主に私たちは喜びを見出します。また主にあって私たちはこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命を受けるという確信を得るのです。これらを主イエス・キリストの神聖な御名により証しします。アーメン。
お話ししてくださった皆さんと、今朝提供された美しい音楽に感謝します。これから聖歌隊が主の計画に従うを歌います。 この部会の最終話者は大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長です。オークス館長のお話の後、聖歌隊が恐れず来たれ聖徒を歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは40人のアディリソン・デ・パウロ・パレーラ長老です。
現代の啓示で真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識であると定義されています。これは救いの計画と家族、世界への宣言に完全に当てはまる定義です。私たちは情報が大いに広まり普及した時代に生きています。しかしこうした情報の全てが真実とは限りません。真理を探し求め、その過程で頼る情報源を選ぶには慎重になる必要があります。この世的な名声や権威を的確な真理の情報源であるかのように考えてはなりません。芸能人や人気アスリート、あるいは匿名のインターネットの情報源から発信されている情報を信用することに関して気をつける必要があります。一つの分野を極めているからといって他のことに関わる真理をも極めているとみなしてはならないのです。情報源となる側の動機についても同様によく考える必要があります。聖文にも偽善媒教に対する警告があります。情報源が匿名または不明の場合は、その情報自体も疑わしい場合があります。個人的な決断はその分野に関わる適切な情報源から来る情報をもとに下すべきであり、利己的な動機に基づいた情報に左右されるべきではありません。宗教についての真理を探し求める際は、祈りや聖霊の証、聖文や現代の預言者の言葉の研究など、その探求にふさわしい霊的な方法を用いるべきです。 この世的な教えのために宗教上の信仰を失った人の話を耳にするといつも悲しくなります。かつては霊的な視野を持っていた人でも自らの選びにより霊的に盲目になって苦しむことがあります。ヘンリー・B・アイリング館長はこのように言いました。問題は彼らが自分に見えていると思うことの中にはないからです。問題は彼らにまだ見えていないことの中にあるのです。科学的方法はいわゆる科学的真理へと私たちを導きますが、この科学的真理が全てではありません。研究によってまた信仰によって学ぶことのない人々は真理への理解を科学的手段で立証できるものに制限してしまうため、真理の探求において人為的な限界を設けてしまうことになります。ジェームズ・E・ファウスト館長はこのように述べています。バプテスマを受けておきながら何の配慮もないままこの世の知識の源だけで追求する人々は永遠の観点から見て自分を危険にさらしているのです。私たちは末日聖徒イエス・キリスト教会にキリストの完全な福音があることを信じています。福音は真理と永遠の悟りの基盤です。私たちは自分が何者でありなぜ現世で過ごし死んだらどこへ行くのかといった真理を知るようになり、その真理に従って行動することによって真の永続的な喜びを見出します。科学的あるいはこの世的な方法ではこのような真理を学ぶことはできないのです。これから末日聖徒イエス・キリスト教会の教義の基盤である回復された福音の真理についてお話しします。これらの真理について注意深く検討してください。おそらくまだ理解されていないことも含めて私たちの教義や慣行について多くを説明しているからです。神は実在し、これまで生を受け、これから生を受けるすべての人の霊の愛にあふれた御父であられます。性別は永遠です。この地上に生まれる前、私たちは皆男性あるいは女性の霊として神のもとで暮らしていました。先ほどテンプルスクエアタワナクル合唱団が主の計画に従うを歌うのを聞きましたが、この計画とはご自分の霊の子らが永遠に進歩することができるように神が定められた計画です。この計画は私たち一人一人にとって不可欠です。この計画のもと神の愛する霊の子供たちが現世に生を受け、肉体を得、義にかなった選択をすることにより永遠に進歩することができるよう神はこの地球を創造されました。これを有意義なものとするには現世において相反する勢力である善と悪から選ぶ必要がありました。反対のものがなければならなかったため、背きのゆえに追い出されたサタンは神の計画に反して行動するよう神の子らを誘惑し試すことを許されました。神の計画の目的は神の子供たちに永遠の命を選ぶ機会を与えることでした。これは現世での経験に加えて死後霊界で成し遂げられる来世における成長によってのみ実現可能となります。現世において私たちはサタンの邪悪な誘惑に身を任せ、犯した罪のために汚れ、そしてついには死に至ります。私たちは計画にある通り父なる神がご自分の一人子であられる救い主を備えてくださること、また救い主が全人類に復活をもたらすことで私たちを救ってくださること、死後に完全な肉体を持って暮らせることを信頼してこの試練を受け入れました。救い主はまたご自身の定められた条件に基づき全ての人を罪から清めるための代価を支払うために贖罪ももたらしてくださいます。その条件にはキリストを信じる信仰や悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして神権の権能によって執行されるその他の儀式が含まれます。神の偉大な幸福の計画は永遠の正義とイエス・キリストの贖罪を通して得られる憐れみとの間に完全な調和をもたらします。 また私たちがキリストによって新しく作られたものと変貌することを可能とします。愛に満ちた神は私たち一人一人に手を差し伸べておられます。私たちは神の愛と神の一人子の贖罪により全人類が福音の律法と儀式に従うことによって救われることを知っています。末日聖徒イエス・キリスト教会は家族を中心とする教会として適切に知られていますが、この家族中心主義がこの世における人間関係のみに焦点を当てているわけではないことはあまり理解されていません。永遠に続く関係もまた私たちの神学の根底をなすものです。家族は神によって定められたものです。愛に満ちた創造主の偉大な計画のもと回復された主の教会の使命は、神の子供たちが日の栄の王国において昇栄を得られるよう助けることです。この天与の祝福は男女の間の永遠の結婚を通してのみ得ることができます。私たちは神の教えにある通り、性別は人の前世現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性であること、また結婚は神の永遠の計画に不可欠であることを明言します。最後に、神の愛はとても深いため、神は故意に滅びの子となる少数の人々を除く全ての子供たちに栄えある行く末を備えておられます。この全ての子供たちの中にはすでに亡くなった方も含まれています。私たちは彼らのために神殿において身代わりの儀式を行うのです。イエス・キリストの教会の目的は、神の子供たちが最も高い栄光の階級である昇栄、すなわち永遠の命を得られるようにふさわしくすることです。それを望まない人々やふさわしくない人々にも、神はより低い栄光の王国を備えておられます。これらの永遠の真理を理解する人であれば、誰でも末日聖徒イエス・キリスト教会の会員の考え方や行動の理由を理解することができます。これからこれらの永遠の真理に当てはまる事柄をいくつかお話ししますが、それは神の計画に照らすことによってのみ理解することができます。まず私たちは個人の選択の自由を尊重しています。多くの人は教会がアメリカ合衆国や世界中で信教の自由を促進するため多大な努力を払っていることを知っています。こうした取り組みは自らの利益のみを促進するだけのものではなく、神の計画に従って神のすべての子どもたちが選択の自由を享受することができるようにするためのものです。第2に、私たちは宣教の民です。時折宣教師を非常に多くの国にキリスト教徒の人々の中にさえ送っていることをなぜかと尋ねられることがあります。また教会員ではない人々のために何百万ドルもの人道支援を行っている理由や、こうした援助を伝道活動と結びつけない理由についても同様の質問を受けます。こうした努力を払っているのは、私たちが全ての人を神の子供、すなわち私たちの兄弟姉妹とみなしており、全ての人と私たちの持つ霊的および物質的な豊かさを分かち合いたいと思っているためです。第3に、この世で与えられる命は私たちにとって神聖なものです。神の計画に忠実であろうとすれば、忠実や安楽死とは反対の立場を取ることが求められます。第4に、教会の結婚や子供に関する立場に心を悩ませている人々もいます。神が明らかにされた救いの計画についての知識があるため、私たちは伝統的な結婚を離れ、性別の混乱や転換を招く変更を加えようとし、男女の違いをなくさせようとする現代の社会的法的な圧力に多く反対法的な圧力の多くに反対する立場を取るように求められています。私たちは男女の関係、独自性、役割が神の偉大な計画を成し遂げるために不可欠であると知っています。第5に、私たちは子どもたちに関しても特有の視点を持っています。私たちは子どもを設け育てることは神の計画の一部であり、これに携わる力を与えられた人々にとっては喜ばしく神聖な義務であると考えています。 また地上や天における究極の宝とは私たちの子供たちであり私たちの子孫であると考えています。したがって私たちは子供たち、つまり全ての子供たちの成長と幸福のために最良の状態をもたらす原則や実践を教え強く主張しなければならないのです。最後に、私たちは天の御父の愛する子供であり、御父は男性であることや女性であること、男女の間の結婚、子供を設け育てることは全て神の偉大な幸福の計画に欠かせないものであると教えておられます。これらの基本原則における私たちの立場がしばしば教会に対する攻撃を引き起こすことがありますが、これらは不可避であると考えています。反対のものは計画の一部であり、サタンの最も激しい攻撃の矛先は神の計画の中で最も重要な事柄に向けられるからです。サタンは神の技を滅ぼそうとしています。常套手段としてサタンは救い主と主の神聖な権能を疑わせようとしたり、イエス・キリストの贖罪の効力を消し去ろうとしたり、悔い改めを妨げようとしたり、啓示を装ったり、個人の責任を否定させようとしたりします。また性について混乱させ、結婚を歪め、出産、特に信心において子供を育てる親による出産を阻止しようと考えています。私たちが末日末とイエス・キリスト教会の教えに従うよう努める中で、反対勢力が組織的に絶え間なく立ちはだかってきたとしても、主の技は前進していきます。こうした反対勢力のために揺らいでいる人に向けて3つの提案をしましょう。第一に、イエス・キリストの贖罪の比類ない力によって可能となった悔い改めの原則を覚えてください。ニール・A・マックスウェイ長老が進めているように、自分を変えるよりもむしろ教会を変えようとする人々から離れてください。ジェフリー・ R・ ホランド長老が強く進めたように、すでに知っていることに固くしがみついて新たな知識を得るまで強くあってください。この教会では私たちが知っていることの方が知らないことよりも常に大切です。福音の第一の原則である主イエス・キリスト、イエス・キリストを信じる信仰を働かせてください。最後に、助けを求めてください。教会指導者は皆さんを愛し、皆さんを助けるために霊的な導きを求めています。 LDS.org を通じて得られるリソースや家庭での福音研究のためのサポートも多く提供しています。私たちにはまた愛にあふれた助けを与えるために召されたミニスタリングブラザーとミニスタリングシスターもいます。愛にあふれる天の御父はご自分の子らに喜びを得てほしいと願っておられます。それが私たちが創造された目的だからです。この喜びに満ちた行く末が永遠の命であり、この永遠の命は私たちの預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官庁がしばしば制約の道と呼ぶ道に沿って前進することにより得られるのです。教会の大官庁としての最初のメッセージでネルソン大官庁は次のように語っています。どうぞ制約の道にとどまってください。主と制約を交わして救い主に従う決意をし、それらの制約を守るとき、世界中の男性、女性、子どもたちのために備えられたあらゆる霊的な祝福と特権を享受する門戸が開かれるのです。私が述べたことが真実であることを厳粛に明かしします。これらのことはイエス・キリストの教えと贖いを通して可能となりました。そしてこのイエス・キリストこそが神の偉大な計画のもと全てのことを可能にされたお方です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する天のお父様、私たちは愛する天父の愛に感謝しています。また御子主イエスキリストを送ってくださったことに、私たちを救い贖うために送ってくださったことに感謝しています。ネルソン大官庁生ける預言者に感謝しています。また与えられた多くの啓示に感謝しています。そしてこれからも預言者を通して与えられる啓示に感謝しています。ネルソン大官庁の上に祝福がありますように祈ります。また私たち一人一人にも祝福がありますように、そうすることで預言者が示された助言、導き、また勧告に従うことができますように、またそれを完全な従順を持って従うことができますように助けてください。お父様、私たちの上にあなた様の聖なる御霊が常に共にありますように祈ります。これらのことをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
マチス聖徒イエスキリスト教会第188回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。